それでは横田さんに近況をお話していただきます。その後西岡先生から北朝鮮の状況等のご報告をしていただきます。
皆様こんにちは。本当に暑い、もう考えられないような暑い夏でしたけれども、皆様お元気でお過ごしでしたでしょうか。本当にめったに普段は横にならない、夜 の布団でしか横にならないものなんですが、もう今年はさすがに座ったらもう横にならないではいられないという感じで、横になってしまったらもうそのまま寝てしまうような、もうなんということだと思いながら、びっくりして6時なんて朝か夕朝かわからないというような時もあったり、本当にものすごい自堕落なことだったなと思いますけども、体調がやっぱり弱くてさすがに参って過ごしておりましたが、皆様お元気でよろしいでしょうか。本当にそんな中でも拉致問題のことを祈ってくださって、本当になんとか良い解決ができるように、もうこんなに198回という長い年月たくさんの方に支えられ祈られて今日まで生かされてまいりましたことを本当感謝しております。ありがとうございます。昨日もテレビでいろいろご覧になっていらしたと思いますが、本当に安倍総理がお辞めになる前からですね、テレビで見ていて自分自身もものすごい疲れてたので、やっぱりものすごく安倍さんも疲れていらっしゃるなっていう感じは持ってたんですね。こういう官邸から入っていらっしゃるところを見てたら、ちょっとこれは危ないなって、なんか目の力もないし、なんか細くなられたしね、なんか疲れて大丈夫かなっていう思いで、本当にちょっと休んでもらわないともう倒れちゃうんじゃないかなって本当に思ってたんですね。でもそのちょっとしてからですけど、やっぱり具合が悪いということで、お辞めになって、本当に、一時的でもやっぱりちゃんと休んでいただいて、もう辞職なさってもですね、本当に体だけは治していただいて、で今までの実績を持っていらっしゃるわけですから、それは大事に使っていただいて、で新しく総理が決まられて菅さんがなられましたし、で加藤さんも前に官房長官なさってた方がまたそこに置かれて、みんなが同じ思いを持ってなさってた方が一つに集まっていらっしゃるということが、それ現実的な目でしたけれども、何も分からなかった、全然全く違うところから来られたっていうんじゃなくて、経験のある方がしっかりと組んで頑張っていただければ、少しでもいい方に動いていくんじゃないかなと、人間的な思いですけれども、それを祈る思いでおります。昨日はちょうど組閣の時に官房長官が決まりになったので、よかったなと思ってたんですけど、そしたら携帯が鳴りましたので、一生懸命探してたんですけど、どこだったかなって音ばっかりこう探してたら、ここだと思ってこう見たら、大きなカバンの中に袋の中のまた一番そこに携帯が入ってて、なかなか出てこなくて、ああと思いながらやっと取ったんですけども、切れちゃって、あ悪いことしてるなと思って、もう一回すぐ鳴らしたら、加藤義信さんっておっしゃいましたかね、加藤ですってすごい明るい声でですね、大きな声で官房長官の声だったんですね。でそれで加藤さんで、どこの加藤さんだったかってまだ頭がおかしくって、はぁとか言ってたら、加藤ですよって言われて、はぁどうもすいませんって言って、よくわざわざお電話いただいて申し訳ありません、今ちょっとカバンの底に入ってたもんで失礼いたしましたなんて言ったら笑ってらっしゃってですね、もう本当に頑張るからって言って、本当に頑張りますからって言ってくださって、本当によくかけてくださいましたって、お忙しい中を覚えていってくださってありがとうございますって言って、本当みんな応援してますから頑張ってください、お願いしますって言って、それだけ短いあれだったんですけど、やっぱり人っていうのはそういう本当ちょっとしたところで思いやりっていうんですかね、そういうものでこう思い出してくださったっていうことがですね、大変な時だと思うんですよ。ああいう時って忙しくてね、みんないろんな人に囲まれていらっしゃるのに、
はい、よく覚えててくださったなと思ってですね、本当ありがたくてほろりとしたんですけど、まあ、そういったあの中にちょっとずつこうことが変わってきてるんだっていうことも改めて感じて、本当に感謝な思いで祈りました。お父さんにもすぐに写真でいつも笑っててくれますので、お父さん、加藤さんから帰ってきたの、声も送らなかったのよとか言って、もういつもと同じように話してるんですけど、こんな風に頑張るからって言ってくださったからねって言って、長いこと頑張ってきてくれてありがとうって言って、まあ、そんなことをいつも話しながら、今朝も祈り会に行ってきますって言って、みんなと一緒に祈ってきますよって言って出てきたんですけど、もう、まあ、形がないだけで本当にいつも同じ顔して微笑んでおりますので、いつもと同じような感じでお話ができるということ、本当にありがたいことだなと思っております。まあ、いろんなことが本当に過去長い年月でしたけど重ねてきまして、本当に新潟で子がいなくなったっていうその瞬間からですね、水道庁のあそこの場所から突然姿が消えて、本当に全くわからない、なんでいなくなったんだろうって、煙のように消えちゃったんだなっていう思いだけで20年間探し回って暮らしてきたんですけど、何にもわからない、警察が調べてもわからない、どんなにしてもわからないで、どこにいるんだろうって、本当に命があっているのかなって、それともどっかにもう埋められちゃってるのかなって、海にはまっちゃったらもう沈んじゃって見えないのかなとか、もうそんなことばっかり考えてですね、新潟の海岸もいつも泣きながら走り回って、ちょっとしたことでこれはそうかもしれないと思うとすぐ警察に行って、これはそうじゃないですかって言って聞いたりすると、そんなことそこでは違いますって、もう調べはついてますからとか言われても、またもうわーっと泣きながらですね、もう本当に恥ずかしかったんですけど、まあ、もうわーわー泣きながら涙流して帰って、うちの玄関にもへたばって、わーわーわーわー泣いてですね、おりましたけれども、本当に今から思えば信じられないようなものすごい20年だったなと思いますが、本当そんな中で本当に考えられない聖書をクリスチャンの友人がですね、持ってきてくださって、本当に玄関に置いて、横田さん悲しいでしょうけど呼ぶ気っていうのがあるから読んでねって言って、ここ置いとくからねって言って玄関の鎌地にポーンと置いて帰られた、そこが出発点で、私は本当にイエス・キリストとお出会いさせていただくことができました。長いことそれも読むことができなくて、こんなに小さな字で書いてあるのどうしてこんな大変な時に読めるんだろうっていう、本当に不尊な思いで横目でそれを見てたんですけど、もうあまりにも悲しくて、何が書いてあるのかなって、読むって何なんだろうなって思いながら、読むっていうのはその人の名前だということも分からずにですね、本当に開き出したんです。そして予後の悲しみを本当に一行一行読んでいく中で、こんなに悲しい苦しいことで誰に言ったら分かってもらえるんだろうって、アマテラス海神を拝んだってちっとも分からないし帰ってこないし、 母はもういないし、夫に言ってもそんなことでぐちゃぐちゃ泣いちゃったらダメだよって言われるだけだし、どうしたらいいんだろうって、そういう中でも本当に正しいついたピタッと心がそこに行ったんですね、あの時はね。それで呼ぶ気の御言葉っていうのが本当に神様の、まあ、全部書かれた書ですけども、そういうことも何も知らないで読んだんですけれども、本当に呼ぶの苦しみっていうのはもっともっと私以上に大変なことだったんですけども、その中でも神様を信じてですね、全て神様がない働きで生きてなさるんだっていうことをだけを信じて、ヨブは頑張っていったんですね。で、友達がいろんなことを言っていさめたり励ましたり、いろんなことを言ってる文章もありますが、でそこを読んでてもやっぱり私だってもこの反対の立場の友達の立場だったらきっとこう言ってただろうなって、自分ってこの一人はそんな悪いことしてないだろうからきっとその思いで言ってただろうなとか、そういうことまでいろんなことを思わせられて、本当に人間っていうのは自分の立場の中でしかものを見られないんだなって いうような思いも与えられて、本当に感動したんですね。もうすっごい涙が止まらなかったですね。あの時は本当に一人で泣きながら読んで、それ読み終わった時にも一気に読んじゃったんですね。ヨブ記を全部ざっと読んで、ああそうですね、本当にそうですよね、そうです、私もこう思ったんですっていうような感じで、いつもこうどんどんどんどん迫ってきてですね、本当に感謝いっぱいになって、ありがとうございましたって思いで言っちゃってですね、でそこからダニエル宣教師に非常に感動しましたって、もう本当に深呼吸がやっとできるようになりましたっていう話もして、で聖書っていうのはもっとどんなふうに読んだらいいんですかって、これからこんな暑いしどういうふうに読んだらいいんですかって言ったら、どこから読んだっていいんだよって言ったけど、初めだったら、ローマ書を読んだり伝道の書を読んだり、いろんなとこがあるから、ゆっくりと今みたいな気持ちになるように読んだらいいよって言って、教会に連れて行ってくださって、そのことが私の信仰の始まりであります。本当にもういつも本とかにも書いたりいろいろしてますけれども、やっぱり あんなに感動っていうか、感動っていうのは、いろんな演劇見たり映画とかいろんなものが自分で上手に描けたりとかってした時に感動しますけどね、それはあんなに感動したことはないんですね、今まで。本当に動機がこうガッガッってこう起き上がるような感じで、苦しかったから本当にやっと息ができるなっていう思いにしていただいたことが、私のイエス様との出会いだったってことを、いつもそれを思い出すと、全てのことがもうありがたくて、本当にこんなに、主人ももういなくなりましたし、めぐみちゃんのことも解決していませんけれども、いつもこう本当に風呂に入ると、こんなあったかい風呂に今日も入れていただいてありがとうございますっても思わず言いながら、お風呂の中でしばらくお祈りしたり、でまた寝るときはちゃんと布団もね、春夏秋冬ちゃんとそれにふさわしい布団を与えられて、安らかに眠らせていただいて、めぐみちゃんなんかどんなとこで寝てるんですかって言いながら、本当に今日もありがとうございますって言うと、もう本当すぐにすやすやと眠れていくっていう、そういう生活をさせていただくことができていることが、本当にもう夢のような私にとっては不思議な感じなんです。だからもうただそれを生活素晴らしいよっていうことしか息子たちにもまだ伝えられませんけど、一つのものを持ってますから、なかなかねこういうふうになったらいけないと思って黙っているんですけど、いろんな形で分かっていってくれればいいなと思っております。なんとかこの今のこの状況の中で本当に神様が働いてくださって、この拉致問題、たくさんの被害者が毎日空を見て、ああ日本の夕焼けもこんな色かなって、野月様もみんな見てるかなって毎日見てると思うんです。本当にそれをなんとか日本の地でみんなと一緒に見せてあげたいなと思っておりますので、なんとか政府がちょっと今までとちょっと感じが違う政府になってきたような気もしますので、また祈っていただいて良い方向に行きますようにこれからもお願いをいたします。で今日は詩編の143編を私の好きな箇所ですのでお読みいたします。私は昔の日々を思い出し、あなたのなさったすべてのことに思い巡らし、あなたの見ての技を静かに考えています。あなたに向かって私は手を差し伸べ、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕います。詩編143編、これは苦しい時によく読むところですが、なんか何を言っていても分からなくて、本当に過去のことばかり言ってしまいましたけれども、一言ご挨拶いたします。ありがとうございました。